おはようございます。もしあなたの愛する人との最後の会話になると知っていたら、その人に何を言うか、そんなことを考えたことがあるでしょうか。あるいはあんまり考えたことのない方もいるかもしれませんが、時にはそう考えざるを得ないような状況に出会うこともあります。今日私たちが読みましたヨハネの福音書14章において、イエスが十字架にかけられる前の前夜の弟子たちとのいわば最後のお別れの会話の一部が示されている箇所です。確かに今日は教会歴では復活祭第5主日でありながらも、今日の箇所はちょっと逆戻りして十字架前の最後の晩餐の箇所ですが、ヨハネの福音書においてこの弟子との最後の晩餐の扱い方がとても興味深いです。何しろ細かいことをたくさん書き記しているわけです。このヨハネの福音書においてその最後の晩餐のことが書かれているのは13章からなんです。13章の全文、続けて14章も15章も16章も、なんと17章の最後までが全部あの晩餐の会話を記しているところです。5章ですよ、13章から17章まで。まあ、考えてみればこのヨハネの福音書全体のほぼ3分の1なんです。それほどこれを書いた人にとってその夜の出来事は大きなインパクトを与えたことを見伺うことができることでしょう。イエス様は多くのことを語りました。さてどんなことを言ったのか、なぜそういう言葉をお選びになったのか、共に考えてまいりたいと思います。まずそれを聞いてた弟子たちのことですが、おそらくその時点で彼らの心には多くの恐怖と不安があったことでしょう。まだこれから何が起ころうとするのかはよく理解できていませんでしたし、だけどとにかく何か悪いことが起こる予感はしていたと思います。だから混乱、恐怖、そういう気持ちで心がいっぱいだったんじゃないでしょうか。目の前に起きていることがどういう意味を持つのか、次に何が起こるのか、よくわからないまま、とにかく嫌な予感がする、そんな気持ちだったんじゃないでしょうか。このイエスとの最後の晩餐、振り返ってみますと、それはただの普通の食事ではなく、杉越の祭りの特別な食事でした。しかしそれだけではなく、弟子たちが今までそれまで体験したこの杉越の晩餐とは全く違う内容のものとなっていきました。まず私たちが今日読んでいる14章の前に記されている13章の中では、突然食事の途中にイエスが立ち上がって弟子たちの足を洗うんですよ。全く予想外の出来事。それを止めようとするペテロに、なんとイエスは、私がこれをしないとあなたと私との縁は完全に切れますよと恐ろしいことを言います。さらにイエスは近々弟子たちとのお別れの日が来ていると語り、なんとその彼らのうちの一人がイエスを裏切ると予告するのです。十二弟子のうちの一人ですよ。 あれだけ多くのことを一緒に体験して一緒に歩んできた十二弟子の一人が裏切ると、言葉通りユダは席を立ち、その夜の暗闇に姿を消していくのです。またイエスは語り出し、弟子たちから離れなければならないと語り、ペテロには、お前には私についてくることはできないとはっきりとおっしゃって、そしてなんとそのペテロに対して、あなたも私を見捨てる、裏切ると予告するのです。ペテロですよ。もういわばあの十二弟子の中のリーダーのような存在、最もこう熱心な確信の強い信仰を持ったペテロがそんなことをすると。そう、それらのことを見聞きしていた弟子たちは、それは恐ろしい思いになったことでしょう、不安になったことでしょう。まるで今まで立て上げてきたことが全部一瞬に崩れそうな気持ちにまでなっていたかもしれません。その時にこそイエスは慰めと安心を与える言葉を、偉大な言葉を語りました。14章の1節から4節をもう一度見ましょう。あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったら、あなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行って、あなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方をもおらせるためです。私の行く道にはあなた方も知っています。言い換えるなら、心配しなくていいんだよ、とにかく私を信じなさい、神様を信じなさい、私はあなたたちを見捨てることはしませんよと。そしてやがて私はまた戻ってきますから、そしてあなたたちをもっと素晴らしいところへと案内しますよと。これらの言葉はその時も、そしてそれから何百年も何千年にわたって私たちキリスト者を慰めてくださり、安心を与え続けてくれました。私たちが最もよくこの言葉を耳にするのは、そう、教会の葬儀でのことです。やはりキリスト者の信仰の根底には、それは大きな希望があるんですね。命というものはこの地上の生涯に限られたものではないという希望。だから私たちの愛する者がこの世での生涯を終え去るときに、そう、私たちはこの言葉から、そのこの世の生涯の先を指すこの言葉から安心と慰めをいただくことができるのです。やはり私たちキリスト者はいろいろな意味で待つことが必要とされているものです。世の中は暗闇の中に未だにいます。神様の御国の建設はまだ終わっておりません。私たちはその御国の建設の働きに加わるように任命されているとともに、その完成を見るには待たなければならないのです。 また私たち自身も一人一人聖霊の働きによって内側からキリストの姿に似たものへと変えられる、そういうプロセスの中に立たされているわけです。だけどそれも完成するのはまだ先のことであって、やはり待たなければなりません。またこの箇所においてもイエスは私たちのために場所を備えてくださり、やがて戻って来られると予告しています。やはりそこにおいてもその主イエスの栄光に満ちた再臨を待たなければならないのです。もちろん可能なら今すぐにでも私たちは神様の栄光を見たいですよね。今すぐに御国が完成することをも体験したいです。また自分の中にこう作り変えられていくプロセスも、もう今日にでも明日にでも完成すればと願うものです。そして言うまでもなく、一日でも早く主イエスの見姿を自分の目で見たいものですよね。だけど私たちは忠実に信仰と希望を持って待つようにと導かれているのです。しかし今日私たちはこの主イエスが自分の死となる十字架に向かっていくその前の晩直前のところで語っている言葉の中には、実はその未来を待つっていうことと同時に、それとは全く違ういわば対立するようなメッセージも含まれていることが気づかされます。先ほど4節の言葉読みましたね。私の行く道はあなた方も知っていますと。そこで弟子の一人トマスが異議を申し立てるんです。いや、そんなことはありませんよ。そもそも主あなたがどこ行くか全く分かりません。とすればどうやってその道が分かるんですかと言っているんですね。トマスって正直な性格だったんです。ストレートに物事を言う人でした。とにかく物事がはっきりと鮮明になっていることを好み、もやもやとしたようなこう漠然とした話を嫌う性格なんですね。まあ後に彼は有名になった言葉を語りますよね。あの復活された主イエスの報告を聞いたときに、実際自分の目でその傷跡を見て、自分の手でそれを触って、主イエスの脇腹のあの傷に手を置いたときに、私は復活を信じますとはっきりしてるんですね。このイエスのトマスの異議に対して主イエスの答えは、一見こう叱っているように聞こえるかもしれませんが、実は最も彼らを解放させる宣言でもあったのです。14章6節にその答えがあるのです。イエスは彼らに言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通して出なければ誰一人として父の身元に来ることはありません。まずこれは不安の中にある弟子たちを安心させるための言葉でした。もうトマスは途方に暮れそうな気持ちになっていて、もう自分が見捨てられるんじゃないかと心配しているわけなんですよ。だからその道、先を歩む道がわからない、どうすればいいかわからないという時に教えてほしいのです。道のりがわかるような地図でも欲しいんです。ナビが欲しいんです。 そんな中でイエスの言葉は本当に慰めに満ちた言葉。とにかくトーマス、そんなこと心配しなくてもいいんだよ、私で十分だよ、こう言っているんです。私から目を離すことさえしなければ大丈夫だよ、必ずや道はわかるよ、そして私は共にいますよと。心配しないで、もうあなたが必要とするものはもうすでに全部あなたに与えられているから。それは安心する言葉です。慰めの言葉でもあります。ちょっとの余談になりますけど、残念なことに私たち多くのクリスチャンはこの教会の中でこの14章6節の言葉をちょっと違った意味で読み取ってしまっている傾向があります。有名な言葉ですよね。まあ大抵この個人伝道のためにこう何か決まったパターンがあるとしますと、そこに重要な聖句がいくつか含まれていて、その一つがこの14章6節、その他にはローマ3章23節ですとか、ヨハネ3章16節とか、もう決まった聖句があるわけですよね。でそこでこのヨハネ14章6節を語るときに、やはり何かこうイエス様以外の道をこう否定するためによく使われる言葉なんです。人間はもちろん皆こう神様を探し求めて近づこうとする中で、いろんな考え方、いろんな理解、いろんな信仰がこうあるわけですけど、この言葉を使ってそれは全部は間違っているんだと、イエスだけが正しいからイエスを信じないとダメですよっていう、そういうふうに使うんです。確かにそれは事実として間違っているわけではありませんけど、だけど本来イエスがこの言葉を語った時の意図とは随分違います。他のものをこう排除して何かこう狭く制限するっていう意味で語った言葉ではなかったんです。いや、むしろイエス様はこの言葉をこの場所で弟子たちに語った時にはそれとは随分違うもので、心配しなくてもいい、大丈夫だよ、私さえ見てればいいんだよと安心させるために語った言葉だったんです。誤解しないでください。私はだからといってどんな道でもいいんだとかって言ってる意味ではありません。ただしこの言葉は本来は何か他の人の信仰を排除するためとかではなく、否定するためではなく、いや、これはイエスについて来ようとしている人たちを安心させるために、大丈夫だよ、私さえ見ていなさいと、それを伝えるために語られた言葉であるということです。二つ目にこの六節の言葉を見るときに気づかされることは、ここでイエス様は未来の何かというよりは現在に焦点を合わせているんです。ここでイエス様はやがて私は道を示しますとは言ってません。今ここで現在形、私は道です、真理です、命です、今のことなんです。その現在をさらに強調しているのが7節のところではないでしょうか。あなた方はもし私を知っていたなら父も知っていたはずです。しかし今やそう、今のことです。あなた方は父を知っており、またすでに父を見たのです。そう、未来からそのピントを外して焦点を現在とまた過去にも与えているんです。 あなた方はやがて神を知る。今あなた方は神を知っておられる。もうすでに以前から知っていた。このようにイエスが語っているのです。私たち人間はどうしてもこの時の流れ、時間の流れっていうものを一直線でしか理解することはできない生き物ですよね。だから我々のこう理解できる時の流れっていうのは止まることがない。で、そのなんか前にこう先に飛ぶこともできなければ過去に戻ることもできない。一直線にこう進むものなんですよね。でその中にいろんなこうルールとか因果関係がはっきりとしているんです。過去のものは現在に影響を与える。現在のものは未来にも影響を与えるけど、その逆は不可能。まあ、それが我々人間の何でしょうか、限界と言ってもいいのか、まあ、そういうものなんですね、私たちは。だけど神様の世界ではそれら全てが変わるんですね。神様はそういう一直線の時の流れに縛られていない存在です。だから神様は同時に過去と現在と未来を知ることができる神様です。神様によの神様の視点から見ると、これも我々人間には理解しがたいものですけど、聖書には一日が千年であり千年が一日であると書いてあるように、まあなかなかこういうことを私たちは理解に苦しむわけですけど、とにかくここでイエスは言ってるのは、未来のことばかりを考えずに今現在目の前にあることに焦点を合わせなさいと言っているんです。なぜかというと、一つには私たち人間は未来のことっていうのは頭の中でしか体験することはできないですよね。いろいろ思い巡って考えることはできるけど、それだけではあまり意味がないからです。だからここでイエスは未来のことに希望ばかりを置いてそれだけを考えているべきではないと。いや、やがてあの約束された日が来れば今のすべてのこの問題が解決されてすべてがハッピーになって、そればかり考えると目の前にある現実を見落としてしまう可能性があるからではないでしょうか。今こそ目を覚まし、今目の前にある現実に取り組みなさいと。だからここで現在形で、私は道である、今のことです。今道である、私は今真理である、私は今こそ命である、今ここであなた方の真っただの中において、将来の未来の夢にばかり気が取られて現在を見落とすことはしないようにとイエスがここで言われていると理解します。トマスに続いて今度はもう一人の弟子ピリポがこう手を挙げるんですね。8節のところにピリポはイエスに言った、主よ、私たちに父を見せてください、そうすれば満足します。もう一度イエス様はトマスに答えた時と似たような言葉で答えます。9節10節のところになります。イエスは彼に言われた、ピリポ、こんなに長い間あなた方と一緒にいるのにあなたは私を知らなかったのですか。私を見た者は父を見たのです。どうしてあなたは私たちに父を見せてくださいと言うのですか。私が父におり、父が私におられることをあなたは信じないのですか。私があなた方に言う言葉は私が自分から話しているのではありません。 私のうちにおられる父がご自分の業をしておられるのです。言い換えるなら、私たちが主イエスを見たときに、そこに表されているのは神様であるということでしょう。イエスがこの地上におられたことは、それによって神様がご自分の姿を表してくださっていた、掲示してくださっていた。だからここでイエスが言っているのは、今の私を見なさいと。将来のこと心配しなくていい。そんな将来良くなると思って、そういう夢を抱きながら目の前にある難しい状況から逃げようとしないで、また私たちによくあるパターン、とにかく今上手に全部やっとけば最後は行きたいところに、神様のもとに行けるって、そればかりを考えるなと。いや、今ここにあなたの前に今私は立ってるじゃないですか。それで十分なんだよと主イエスが言っておられたのではないでしょうか。もし今あなたが私を見えているなら、もうすでに神様が見えてるんですよと。このようにして今度は12節で主イエスはさらに具体的な指示を語ってくださっているんです。要するに、私は道であり真理であり命であるので、またあなたたちは私を見ることによって神様を見ていて、私を知ることによって神様を知っておられるのだから、また私は神様の姿を表し、私のやっている働きは神様の働きであるんだから、もしもあなたが私に従うのであれば、十二節の言葉、誠に誠にあなた方に告げます、私を信じる者は私の行う技を行い、またそれよりもさらに大きな技を行います、私が父のもとに行くからです。私はもうここを離れるけど、あなたたちの仕事は今まで私がやっていたことを続けることなんだよと。そしてそれを続けていく中で、さらに神様の技によってもっと大きなものになるんだから、とにかく今働きかけなさい。今こそが大事。私がやっていたことを今からもあなたたちはやらなければならないんだよと。私の働きを継続しなさい。私は神への道です。今ここで、だから私から目を離すな。私を見て私に従い、私を真似しなさい。そうすれば、それをすることによって、もうすでにあなたは神の前に立たされます。最後にこの箇所を扱うにあたっては、やはりこの13節14節の言葉は避けて通ることのできない箇所です。13節14節、また私はあなた方が私の名によって求めることを何でもそれをしましょう。父が子によって栄光をお受けになるためです。あなた方が私の名によって何かを私に求めるなら、私はそれをしましょう。ものすごい約束ですよね。何でもしてくださると。だけど、皆様どうでしょう。ご自分の体験の中では、やはり本当に正直になると、どっかでこの言葉、この約束に難しさを感じることはありませんか。 だって本当のことを言うと、何かこの約束が守られていないような気持ちになることだって必ずどっかでありますよね。どんなクリスチャンでもどっかで答えられなかった祈りというのを体験しているはずです。それは本当に痛いものであって、がっかりさせられてしまうものです。で、説教者とかっていうのは意外とその問題に対していろんな答えを用意してるんですよね。すぐに言いたがるんですよね。例えば何でしょう、その祈ってる人のせいにしちゃうんですよね。いや、あなたの祈りが本当に主の名によるものではなかったからとか、あるいはその祈り求めているものがイエス様の御心と一致していなかったから、あるいは祈りながら実際は心の中で神様はそうしてくださるということに対してまだ疑いを抱いていたとか、あるいは自分のタイミングで早くそれを答えてほしくて待つことができなかったとか、あるいはもうすでに神様が答えてくださっているのに、ただあなたがそれを見ることが見出すことができていないんだと、いろんなこういう答えをしがちなんです。で、確かにね、それらは間違ってはいないかもしれませんけど、何かあんまり役に立たないような答えっていう気がするんですね。だってそう言われて、ああはいどうも分かりましたって済むようなもんじゃないです。答えられない祈りっていうのは絶望につながるものでもあり得るからですよ。私も体験しています。だからもしかして本当に正直になるのであれば、私もなぜある祈りが答えられないのかっていう問いに対して答えがわからないとしか言えないかもしれません。なぜ最も切なる、どう考えてもこれは与えられるべきことを求めて祈っても神様が答えてくださらないのか。時には神様は聞いてくださっていないようにも感じることがあり、時にはただ神様の沈黙しかない、そんな体験もあります。なぜでしょうか。よくわからないんです。私は答えがないんです。だけどそれを認めることってそんなに悪いことでしょうか。だってある意味わかりませんっていうのは、この箇所で出てくるトマスとかピリポと同じ立場に立つだけじゃないですかね。彼らだってイエス様の言葉を直接聞いてるんですよ。だけどまだ混乱してる。よくわからない、ね、トマスは、いや分かってないんだよ、あなたの歩む道は、私たちもどうやって行けばいいのかわからないんだよって。そこでイエス様は、私は道です、真理です、命ですと答えたけど、その答えでトマスのすべての不安が一瞬に解消されて消えたと思えますか。どうでしょうね。あるいはピリポもそうですね。イエス様が7節で、私を知るなら神を知ることであり、これからもあなたは神を知っておられ、もうすでに見たんだよと言っているにもかかわらず、ピリポはまだ見えてない気がするのね。だからイエス様に、いやいや父なる神様を見せてください、見えるようにしてください、そんな言われただけでは分かりませんって、イエスは答えとして信じなさいと言ってます。それだけでピリポも その不安が消えたでしょうか。その混乱が全部解消されたと思いますか。そう、だから私もよくわからないとしか言えないところがあるんです。そしてある祈りが答えられないっていうことの辛さっていうのも感じます。イエス様が答えてくださると約束しているにもかかわらず答えられないことに私は心を痛めるところがあります。またそんなことを正直言うとこんなところから言うべきじゃないかもしれません。その辛さも感じています。だけど最終的には私は今日の箇所の最初の言葉に戻ってしまうのです。一節、あなた方は心を探してはなりません。神を信じまた私を信じなさい。イエス様は私たちを招いてくださっているんです。どんな心が騒ぐようなことがあっても、混乱することがあっても、不安になることがあっても、心を騒がせないで私を信じなさいと招いてくださっているんです。私たちには選択肢があるんです。信じるか信じないか、それだけのことなんです。だから今日私はさまざまな不安な気持ちがあるにかかわらず、皆様の前に立って一言の証しをしたいと願っています。それは私一個人としてイエス様を信じるということです。願わくは死ぬ日まで続けてイエス様を信じていくことです。イエス様が道であり真理であり命であるということを私は信じます。お祈りします。御子イエスを通してあなたの偉大な愛を私たちに与えてくださり、あなたの真実を表してくださっている創造主なる神様、感謝いたします。私たちの心は騒ぎます。混乱することもあります。わからなくなってしまうこともあります。そんな中にあってこそ主よ、私たちを愛し続けてくださり、これからも主よどうぞ私たちを導き守り支えてくださいますように心からお願いいたします。よみがえりの主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。